では一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。今日も主の御前へとあなたの恵みによって招き入れられて、あなたを仰ぎ礼拝ができる幸いを心から感謝をいたします。祈られたように、当然のことではなくて、いつもここに来ているあの人この人が今日は来れていないことを覚えています。ある方は倒れましたし、ある方はまた治療の後の疲れでしょうか。神様、どうかそれぞれのうちにあなたが伴っていてください。心を慰め励ましてくださり、この時も主を仰ぐことができますように助け導いてください。お願いをいたします。あなたは限りない愛を持って私たちを愛し抜いてくださいました。御子イエス様が流されたその血潮によって私たちの罪が完全に許され、それだけではなく3日目によみがえられた復活の命を私たちに与えてくださり、永遠なる死と共に生きる命を与えてくださいました。神様、ありがとうございます。どうか神様、あなたに結ばれたものとして、ブドウの枝がその木から離れては何一つ実を結ぶことができないように、あなたにつながることを得させてください。そしてあなたが結ばせてくださる実によって、私たちがこの世界に主の御業、あなたの御国をきたらすことができますように、神様、力を与えてください。お願いをいたします。祈られたように、特に世界の戦争のことを覚えていますけれども、どうかラファの地区に侵攻がと話が出てきています。本当に歴史を見れば、誰が悪いのか、何が問題なのか、そんなことを本当に誰も正しい答えを持てないような中で、今人々が本当に憎しみと復讐という思いに駆られて、また利益によって人々が動かされ、被害を受けているのは本当に弱い一人一人であることを覚えます。神様が、どうかこの愚かな過ちをあなたがそのうちに働いてくださって平和を築いてください。祈られたように、聖者たちのうちにあなたの霊を注いでくださいますようにお願いをいたします。これからあなたの御言葉に聞こうとしています。あなたが御言葉を開き、私たちに必要なことを語りかけ、悟りを与えてくださいますように。取り次ぐ者をどうか主が憐れんでくださり、御言葉を語らしめてください。これからの時を御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週、あゆな先生と私は日本 YLG というキャンプに参加をさせていただきました。埼玉県であったんですけれども、300名ほどの青年と、そしてまた若い先生たちの集い で、テーマはですね、大まかに言えば、教派を超えて宣教のために友達になりましょうというものでした。教派を超えて友になろうということでした。私にとっては本当に新しい出会いがありましたし、また学生時代の友人で今牧師をやっている人間が何人もいますが、その彼らとも久しぶりの再会をすることができて、とても嬉しい時でした。ただ大会で印象的だったのは、こういうことが何度も繰り返し語られたということです。友達になるために必要なことは謙遜であるということでした。謙遜さである。そして友達になることを一番阻害するのは傲慢さであるということでした。謙遜や傲慢という言葉はなんか聞いてイメージは湧きますが、一体どういうことなのでしょうか。一つの説明ですが、こういう説明がされていました。謙遜というのは、それは、私たちが持つものすべては神様からの純粋な賜物として委ねられているものである、そのことを認めることなのだということです。私たちが持っているものはすべて神様からの純粋な賜物として委ねられているものである。そしてそれは委ねられた賜物ですから、まさにその良き管理者として 神様と隣人のために用いることなんですよということが語られていました。ではその逆に、じゃあ傲慢とは何なのでしょうか。全くその逆のことですね。傲慢とは神様に賜物として委ねられたものをあたかも自分のもののように考えて、それを用いて誰かと比較したり批判するために用いてしまうということです。神様から委ねられたものをあたかも自分のもののように考えて、それを用いて誰かをと比較したり批判してしまうということです。私たちの教団って言ったらちょっと怒られるかもしれませんが、でも認めなければならないとは、かつて私たちの教団こそ本物だ、私たちこそ真の霊の流れを持っているということを言っていた時代がないわけではありません。私たちだけが真理を知っている、そんなわけないですよね。そんなわけない。しかしそのようなある種独善的な姿勢が協力、友達になることを阻んできたのではないだろうか。私自身も経験がありますけれども、人と自分を比較して優越感や劣等感を持ってしまうということであったり、また自分が持っている何か能力であったり才能であったり、それを誇ってしまって誰かと比較したり批判をしてしまうということがあるなと思います。時にそれは抗いがたくやめられなくなって自分の癖みたいになってしまってですね、結局自分の自尊心を誰かを批判することで保つということがあってしまう、そういうことってあるなということを思うんです。そしてそういうものが、気づいたら神様との交わりであったり、家族であったり友人であったり夫婦であったり、そのような交わりをある種傷つけて裂いてしまっているということがあるなということを思うんです。で、私たちはそういうことを思うときに謙遜になりたいなと思うんですよね。ただどうすれば謙遜になれるんでしょうか。それが分かれば苦労しないということかもしれませんけれども、ただ今朝はこのルカの放蕩息子の後半を見ていきます。ここにはまさに、そういう葛藤を抱えている人物がいるなと思うんです。兄息子ですね。この兄息子の姿を見ていきながら、改めて、この兄息子とお父さんの関係、それが傷つきかけているんですけれども、それがどういうふうに動いていくのかということを聞きながら、私たちも少し謙遜ってどうやったらなれるんだろうということをちょっと考えていきたい、そう思っています。さて今日25節から読んでいただきました。で、25節以下を見ますと、こういうことが書いてあります。ちょっとお読みしますと、25節から27節。ところで兄息子が畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのですとあります。兄息子はどういう人だったのでしょうか。おそらく真面目な人だったのだと思います。畑から帰ってきて、朝早くから畑仕事をしていたのかもしれません。けれども家に近づいていくと家からどんちゃん騒ぎが聞こえてくる。聞けば遠い国へ勝手に出て行った弟息子が帰ってきた。しかも父親は肥えた子牛を、最上級の振る舞いを弟にしている。で、兄息子はこれを聞いて怒って家に入ろうとはしなかったってあるんですね。ある種家に帰るための道が閉ざされてしまった。そこで止まってしまったわけです。で、ちょっと考えたいんです。なんとなくこの兄息子が怒るのは理解ができますけれども、彼は一体何に対して怒っているのでしょうか。彼はおそらく弟に対して怒っているし、そしてそれ以上に父親に対して怒っているんです。例えば、弟に対して彼はどう言っているでしょうか。弟のことを30節を見ますと、彼は弟を指してこういう呼び方をするんですね。それなのに、 遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子、弟息子のことを彼はそう呼びます。遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子、これは厳しい言葉ですね。で、原文で見ますと、これはあなたの子なんです。あなたの子が帰ってきましたです。私の弟が帰ってきたと彼は言わない。あなたの子供が帰ってきた。ある種、弟とは認めたくはない、兄弟の縁を切るじゃないですけれども、それほどに兄は弟に対して怒っている、軽蔑をしている。ここに一つの断絶があります。しかし兄はこの弟に対する以上に、見ていくならば父親に対して怒っているんです。弟を最上級の客として迎えたその父に対して、29節30節を読みますと、彼はこう言うんですね。29節30節。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは、と怒っている。平べったく言うならば、お兄さんはこのお父さんに対して、あなたの弟に対する態度は間違ってますよと批判してるんです。あなたのやり方は間違っている。で、このお兄さんの怒りっていうのは、確かにごもっともなことだとも思います。言われた通りなんでしょう。真面目に仕えてきた。でも、冷静に考えるならば、このお父さんへの怒り方っていうのはちょっと行き過ぎなんですね。そうではないでしょうか。なぜなら先週も言いましたけれども、お父さんが自分の財産を何のために使うかってことは、お父さんの自由ですよ。それを何のために使うかなんてことは、兄息子であったとしても口を本来は挟むべきではないことですよね。けれどもそれを言わないと気が済まないと言わんばかりに、彼はある種ここでは聞き分けの悪い子供のように境界線を越えてまでお父さんに怒るんです。で、なんでそこまでして彼は怒るんでしょうか。それはきっと彼の心にはこういう思いがあったからではないかなと思うんです。それは、お父さん、そんな弟よりも私こそ肥えた子牛を受けるにふさわしいではありませんか。私こそ。だって私はあなたに忠実に仕えてきたのですからと。兄息子はおそらく自分こそ最上の振る舞いにふさわしいと考えていたのです。で、なぜなら彼の中には一つの方程式がおそらくあったからです。29節を見ますと、29節の言葉をもう一度見ますと、長年の間私をお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。兄息子の中におそらく、深くあった、一つの方程式というか、彼の世界観というか、持っていたのはそれは、父から何かをもらうためには、忠実に使い続けなければならないということです。そう彼は思っていたわけですよね。そして自分はそれを忠実に守ってきたのだけれども、父は私に小ヤギ一匹すらくれませんでしたと不平を言っているわけです。で、彼は思っていたかもしれません。あ、父親はここまで私が忠実に仕えても小ヤギ一匹もくれないのであれば、では父から何かを得るためにはもっと忠実にもっと一生懸命使い続けなければならないんだ。そう思ってもしかしたら彼は朝から畑に行って一生懸命やっていたのかもしれません。あたかも、この父からの祝福というのは、 忠実に仕えた報酬だと言わんばかりにです。父からの祝福というのは忠実に仕えたことの報酬なんだと、そう彼は考えていた。でも彼からするとショックですよね。そのように頑張っていたその最中で微塵も忠実ではなかった、いやむしろ父に対して逆らい続けた弟が最大の祝福を受けているんです。ある意味それは兄息子からするならば彼が持っていた方程式や世界観が揺るがされて本当に大きなショックな出来事だったのだと思うんです。ただですね、私たちもちょっと立ち止まって考えたいのは、案外私たちはこの兄息子と同じ方程式を持っているのではないかということです。神様の祝福は忠実に仕えたことの報酬であると私たちはどこかで考えてはいないだろうか。礼拝は誤解がないように言いますから、礼拝することは大事ですよね。祈ることも大事です。奉仕をすること、主に捧げていくこと、それは本当一つ一つ大切なことですけれども、それほどしたのだから祝福してくださいと私たちが思っているならば、もしくはその逆で、私はちゃんと信仰生活を送れていないから祝福されるわけがないと自分自身をそう見限ってしまったり、ある種私がこれだけ主に差し出したというから返してくださいという交換条件のように私たちが神様との関係を考えている。でもそれは兄息子と同じ方程式なんですよね。祝福は忠実さの報酬だとどこかで考えている。この理解というのは実に分かりやすいわけです。言葉が悪いですが、神社でお賽銭入れることと一緒ですからね。でも私たちはちょっと考えなければならない、神様ってそんなにケチくさいお方なんでしょうか。で、父親は兄息子に対してこう言うんです。31節32節を読みしますと、こういう言葉です。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないかと、父が言うのです。怒る兄息子に対してある種温かな眼差しでなだめるように言ったのかもしれません。子よと、お前はいつも私と一緒にいるよねと。それはあなたは私の家、パンの有り余るほどの豊かさの中に今すでに住んでいるよねと。そしてそれらすべては私のものは全部お前のものなんだよということを父はここで言うのです。お前のものなんだよという。で、実はこれは兄息子がお父さんに持っていたイメージとは真逆の姿ではないでしょうか。真逆なんですよ。兄息子はもしかしたらお父さんに対して長年忠実に仕えてきても小ヤギ一匹もくれないケチな父親、そういうふうに思っていたのかもしれません。何かをもらうためには忠実に使い続けなければならない父親として見ていました。でもそれはおそらくもはや父親ではなくて厳格な主人のように見えていたのかもしれません。もう弟息子とちょっと似てますね。雇い人の一人にしてくださいです。そうじゃないとあなたは何もくれない。そういうような考えが兄息子の中にもあったかもしれませんね。けれども父親は私のものは全部です、全部お前のものだと言うのです。そういうほどに実は父は気前のいい恵み深い父親であった、何かが欲しいなら遠慮せず求めたらいいのにということだったのかもしれません。ここまでしないとあなたは私のことを見てくれないのでしょ。いや違う、何かが欲しいならば遠慮せず求めればよい。父の家のものはあなたのものなのだから、この父は 兄息子が長年忠実な息子だったから愛していたのではないんです。弟息子と同じ誤解をしているんです。そうではない。父がこの息子を愛しているのは、ただこの兄息子が私の子供だからです。あなたは私の子だから、私はあなたのことを愛している。私たちの親子関係もそういうことかもしれませんよね。愛する子供に蛇を与える父はいない。同じように天の父はあなたに良いものを与えたいと願っている。マタイの福音書に書いてありますね。私のものは全部お前のものだと言われる。パウロはエフェソ書の中で、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったと書きます。神様はすべてのですよ、すべての霊的祝福、私の持てる全部は、それはあなたのものなんだということを言われる、実に気前のいい神様。言い方を変えるならば、これが恵み深い神様だということです。恵みの主であるということです。で、私のものは全部お前のものだとこの父が言いました。この言葉は兄息子に一体何を教えているのでしょうか。それはこの兄が父の家にいることも、父の守りと支えの中で生きていることも、そして父の財産を受け継ぐことも、それは何かの報酬ではないということです。そうではない、無償で与えられる恵み、純粋な賜物、プレゼントなのだということです。その家で養われ、父に仕えることもできる、ある種健康な体、それも純粋な賜物です。で、これは私たちも同じだと思うんですね。私たちも、それぞれいろいろ持ってますよね。なんか総会の時も少しお話をしましたけれども、私は教会っていうのはいろんな人がいろんな能力を生かし合う場所だと思っています。加藤満一人の能力なんかたかだか知れてるわけです。でもそうじゃない、一人一人の持ち味が、賜物が生かされていく。私たちそれぞれに与えられているものがあるのです。それは頭がいいだとか、体が動くだとか、共感力があるだとか、誰かを励ませるだとか、何かの強さを持っている、いや何かの弱さを持っている。賜物なんですよ。賜物である。それは神様から賜物として私たちに委ねられたものであって、それは私のものではない。言い方を変えるならば、だから私たちは私の何々がですね、私はこれだけのことを持っています、私はこれだけのものを築いてきました、あなたのものではない、主の賜物だから、私の何々がと、それを用いて誰かと比較をしたり、比較をする道具にしたり、誰かを批判する道具にするのではなくて、私が神から与えられている純粋な賜物としての、これは互いに愛し合い、使い合うことを築くために用いられていくべきものだ。この放蕩息子の話で言うならば、兄は弟を愛するために使わなきゃいけないんですよ。彼が持っているすべてのものは、私の方がふさわしいと弟から奪い取るのではなくて、弟と共にそれを喜び合うと、そのために彼の持てるものは与えられている。で、この放蕩息子の例え話というのは、今日でもう終わりますけれども、この例え話というのは、ある種、救いと和解の話なんです。ちょっと区別しました。救いと和解の話なんです。この15章の最初を見ていただきますと分かるように、この放蕩息子の話というのは、そもそも誰に対して語られたかというと、これは立法学者やパリサイ派に向けて語られた話なんです。放蕩息子の話って前半が大事に見えますけど、実はこの放蕩息子の中心は兄息子の話です。で、これは例え話でしたから、この話にはモデルがいるわけですね。弟息子というのは誰なのか、それはイエス様が普段関わっておられた罪人と呼ばれる人たちです。パリサイ派や立法学者からするならば、神様に愛される資格のないものです。 しかしこの兄息子は誰か、パリサイ派や律法学者のことを言ってるんです。彼らは神様に日々熱心に仕え、私こそ祝福にふさわしいと考えていました。しかしイエス様は言うのです。あなたたちは二人とも双方とも神の前に失われている。あなたたちは双方とも神の父の父なる神の心を見落としている。神は何かの報酬としてあなたを祝福しようとしているわけでもなければ、失われた人間をなんか追い出すようなことをする神でもない。神は恵み深くあなたにも、そしてあなたの弟にも望んでいる。この放蕩息子の話はですから、この弟も兄も父に、本当の父の心に出会い、二人は父の愛を知り、そしてこの放蕩息子に続きがもしも描けるとするならば、きっとこういう話なんです。それは父は兄息子を連れて弟の祝宴に連れていくんですよ。和解をさせる。なぜならお前たちが持っているすべては私のものだ、私のもので喜んで楽しんだらいいんだから、なんでそこで争うんだってことですよね。和解を阻むのはいつも傲慢です。いや、それは神のものじゃない、私のものだ、私が頑張って築いてきたものだ、私は神を知っている、あなたは知らない、私は正しい、お前は正しくない、私は熱心だがあなたは熱心ではない。もしもそういう視点で物事を考えているならば、その時点で私たちは父の心を履き違えているんです。何かが間違っている。あなたが誇りとしているものもまた、父なる神様が恵み深く委ねてくれたものなんですよ。それは何のためにあるのかということを考えなければならない。謙遜になる方法があるとするならば、神様の恵み深さを思い見ることだと思います。今日ご一緒に受け止めたい御言葉はこの父の言葉ですね。私のものは全部お前のものだという言葉です。私のものは全部お前のものだ。私たちの持つもの、能力も体も心も何もかも、神様が恵み深く与えてくださった純粋な賜物です。でもそこで思うかもしれません。いや、あの人はたくさん与えられてて結局私は少ないだとかね。でもイエス様が話されますよね。10タラント、5タラント、1タラントのね。あの話は比較のために使っちゃダメです。神様は1タラントっていう莫大な財産、莫大な能力、莫大な賜物をあなたに委ねてくださっているってことです。量の違いって比較じゃないんです。持っている賜物の違いなんです。比較してはいけない。違う。あなたに与えられている、神が与えられているものは何か？そしてそれは何のためのものか？私のものは全部お前のもの。神様の賜物は委ねられたもので、私たち自身のものではない。それゆえに、比べるためのものではなくて、誇るためのものではなくて、分かち合われ、共に生きるために用いられるものです。私のものは全部お前のものだ。主の恵み深さを覚えて、私たちはこれは私のだっていうケチくささからある種解放されましょう。そしてこれも主のものだ、あなたのそれも素晴らしい主のものだってことを言い合いながら、私たちは互いに、じゃあこの素晴らしい主のものを主のために、誰かのために一体どうやって用いていこう、そういうことを一緒に考えられたら、それが教会なのではないでしょうか。言うはやすし、行うは私。けれども、私たちはそのために、謙遜を学ばせていただきたい。私のものは私だけのものじゃない。主が私に純粋に与えてくださったこれを、主を私は何のために用いたらいいでしょうか。主が、委ねてくれているもの、全部お前のものだと言ってくれているものを、それが何のためのものなのか、ご一緒に覚えたいと思います。一言お祈りをしてメッセージを終わります。